聖書をお読みいたします。新約聖書415ページ、ヘブライ人への手紙11章8節から16節。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行く先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと共に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であるあり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から、空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた年のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。帰流という言葉を辞書で引きますと、一時的に他の家や他の土地に身を寄せて住むこととこう記されていました。創世記によれば、確かにアブラハム、イサク、ヤコブは帰流者として描かれています。このヘブラ人への手紙でありますけれども、創世記の物語を紹介しつつも、語りたいことは何なのか。アブラハムが帰流者だったではありません。そのことを踏まえて、すべてのキリスト者は帰流者の人生を歩み、これを伝えようとしています。アブラハムの旅立ちの記事をまず創世記で確認しておきましょう。旧約聖書の15ページ、創世記12章の1節から4節。創世記12章の1節から4節全般。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。75歳の旅立ちであります。ヘブライ人への手紙は信仰によってアブラムは とこう語ります。信仰によって神が私が示す地に行きなさいと語られたときに、すぐにそれに服従したというのです。信仰によってすぐに服従した。父と母の家を離れて、またそこで受け継ぐ財産を放棄して旅立ちました。神が与えてくださるものだけを得ようとしました。また彼は自分が祝福されるというよりは、彼を通して全ての子孫が神の祝福に招かれている、その約束を信じて旅立ちました。まず確認しておきたいことは、アブラハムの旅立ちの前に神の命令、神の言葉が先行していたということです。神の言葉を聞いて旅立ちました。信仰の人生は私たちが勝手に始めるものではありません。先に神の言葉が語られて、それを聞いて信仰によって服従する、そこから信仰の人生が立ち上がっていきます。受洗の時、あるいは何か特別な役職に召される時、私たちは神の器となるその召しを深く自覚することがあります。いや、それだけではありません。日々の生活においていつも私に従いなさいと神の御言葉が先行して私たちに語りかけてくれます。御言葉に従う、それが信仰によってであります。ヘブラ人への手紙9節、これは非常に興味深い御言葉です。お読みいたします。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に住みました。約束の地であれば、そこがあたかも自分の土地であるかのごとくにそこに住むことができます。しかしこの9節が伝えていますのは、約束の地なのですけれども、他国に宿るようにそこに住んだというのです。寄留者としての生活をしたということです。具体的にはそこに土台を据えた家を一切構えなかったということです。行き先を知らない旅には天幕が似合っています。そのようにして約束の地をに住んだのですけれども、寄留者の人生だった、それがここで確認されます。またもう一つ大事なことは、イサク・ヤコブと一緒に幕屋に住んだとこはあるわけですが、ここで意味されていることは何かというと、同じ約束を受け継ぐ者として、イサクとヤコブに対して寄留者として生きる信仰教育を施したということです。そしてこの寄留者の旅でありますけれども、これから今日学んでいくのですが、アブラハムが目指している目的地は地上的なカナンではありません。特にこのヘブラ人への手紙におきましては、どこを目指しているのか、10節にありますけれども、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。都を待ち望み、都を待ち目的地とする、そういう旅に出たとヘブラ人への手紙は語っています。11節、ヘブラ人への手紙は旧約聖書を用いているのですけれども、 この手紙でしか語ることができないメッセージをそこに盛り込んでいます。特にこの11節がそうです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実であると信じていたからです。この11節の信仰によってというのはサラの信仰によってです。アブラハムの信仰ではありません。この11節はいろんな翻訳の仕方があるのですけれども、この新共同訳聖書の翻訳をそのまま今日は受け入れます。サラがイサクを産むことができた、それはサラの信仰によってであった、こうこの手紙は語ります。創世記の物語を思い起こしましょう。11章で最初にサラが紹介されるとき、こうあります。サライは不妊の女で子供ができなかった。アブラム75歳のとき、サライ不妊の女、子供ができない、その夫婦に神は私が命じるところに行きなさい、あなた方の子供たちは大いなる子孫となる、こう神は約束してくださいました。子供ができない夫婦に大いなる民族の父祖たち、父祖となるという特別な約束がアブラハムには与えられました。その後年月が過ぎます。サラはさらに老人となります。月のものがとうになくなっていました。18章11節そう記されています。若い時から不妊の女で、月のものがもうなくなってしまい、もう年取り、赤ちゃんを産む可能性が人間的に考えるならば完全に絶たれてしまった、そういう状況です。そういう中である旅人たちの蓬莱を受けます。そして来年あなたは子を産むというその約束を聞きます。サラは笑いました。そしてこの笑ったというのがイサクの名前になったと、こう創世記は告げていきます。創世記自身に明確な仕方でサラの信仰というのは語られていません。あったんだろうなとそう推測できるのですけれども、言葉としては確定していません。それを確定させていますのがこのヘブラ人への手紙11章11節です。もう一度お読みいたします。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実であると信じていたからです。創世記の物語ともう一度照らし合わせて理解しますならば、来年子供を産むという約束を聞いたときにサラは笑った。信じていたわけではそこではない。ある不信仰がそこには宿っています。が、この手紙の言葉で理解していくならば、その後、さらに悔い改めが与えられた。若い時からというか、年取って旅立つ時から子供が与えられるという約束が与えられていたんだ。それに従って旅立ってきたんだ。ずっと不妊だった。月のものも止まった。もうどうにもならない。しかしこの約束がずっと私の人生に与えられていた。これは否定しようがない。そして今人生の本当の晩年においてもう一度この約束が新たに語り直された。信仰によって、信仰によって約束をなさった方は真実であると信じた。自分の不可能性よりも神がまだ今もまたあの約束を続けて語り続けてくださっている、そのお方は真実だ そう信じて信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力、奇跡的な力を与えられたのだというのです。この物語を通して二つのことを心に覚えることができます。イサクの誕生は夫アブラハムと妻サラ二人の信仰によってだったんだなということ、またもう一つ、人生の最後というか本当に不信仰を続けてきたその歩みのギリギリのところであったとしても、神はさらに約束を語り込み、悔い改めを与え、信仰によって生きる、その人生へと招いてくださる。サラはそこへと導かれました。そして本当に、イサクの笑いの祝福を手にすることができたのであります。12節。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。死んだという言葉があり、多くの子孫という言葉が続きます。このことに関しましては、17節からの解き明かしの時にもう一度改めて触れます。13節。この人たちは皆、信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが、地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。この人たちとは、アブラハム、イサク、ヤコブのことです。約束の土地を所有することなく、信仰を抱いて彼らは死にました。土台のある自分の家を建てることなく、寄留者としての人生を彼らは全うしました。またこの後を見ますと、もし故郷に帰ることを求めていたら帰る機会もあったかもしれないとあります。神の命令に従って、信仰によって服従して旅立ち、後ろを振り返ることなく旅を続けたのであります。で、ここで強調されていますのは何かというと、彼らは、仮住まいをしながら目的をずっと見続けていた。自分の旅人だ、あそこに行こうとしている、あそこに行きたい、そう言いながら旅人の人生を全うしたんだ。どこに行きたかったのか、それは16節に書かれています。天の故郷を熱望したのですとあります。またこれは10節、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。このことであります。ヘブラ人への手紙は創世記を解き明かしているようでありながら、しかしその言葉をもとにしてキリスト教信仰を、新約の信仰を語ろうとしています。で、この神が設計者であり、建設者である堅固な土台を持つ都とは何なのか。創世記だけを読むとそのことが立ち上がってくるわけではありません。主イエス・キリストによって完成された神の国であり、神の都です。十字架の贖いにより、罪の許しがもたらされ、神との親密な交わりが与えられました。それを喜ぶ場所が天の都であります。また都です。一人でいる場所ではありません。 神とだけでなく、兄弟姉妹がともどもに生活しています。また、ヘブライ人への手紙の大きな流れの中では、荒れ野においてイスラエルの民は永遠の安息に入ることができませんでした。しかし、アブラハムたちが待ち望んでいた、目指していた都、永遠の安息が宿っている天の都であります。そしてこの天の都は、神ご自身が設計者、建設者で、本当に揺らぐことのない土台を神が築いてくださった都です。地上において家を建てず、幕屋に住んでいた者たち、その者たちにこれほど堅固な土台のある都が天に備えられている。この対比がここでくっきりと立ち上がってきています。16節、17節ご覧ください。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しています。で、16節でも彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのですという、故郷という言葉がここに用いられています。間違いではないんですけれども、この言葉は非常に丁寧に理解しなければなりません。キリスト者は初めから天の故郷を持っており、天の住民だったんだけれども、地上に降りてきて地上の生涯が終わったら故郷である天に帰っていく、そういうふうな意味で天の故郷という言葉が用いられているのではありません。故郷で何が表されているのか。自分が生まれた場所ではありません。そうではなくて、市民権がそこにいたら付与される。寄留者として生きる必要がない場所。それがここでは故郷という言葉で訳されて表されています。寄留者は地上にあっては市民権を持ちませんので、その土地にいても何ら保護を受けることができません。寄留者はそれに耐えねばなりません。しかし故郷に行くと、自分の名前が登録されており、そこに属する者としての特権をすべて享受することができます。キリストの名を帯びて、私たちはキリスト者と呼ばれています。キリスト者と呼ばれる本当の意味での祝福、特権、守り、保護、どこで受けることができるのか。天においてだ。そのことがここではっきりと語られています。それを憧れながら生きるのだ。では地上においてはどうなのか。地上においては寄留者であり、様々な特権を受けることができずに苦しまざるを得ない。しょうがない。それに耐えつつ、天の特権を持つ天の国民である市民権、それを持っている誇りを持って生涯生きる。これがここに記されている内容であります。天の都を待ち望む者は、地上ではよそ者であり、仮住まいであることを公言し、迫害や試練をも体験します。そうですけれども、私たちの国籍は天にある。自分がどこに属する者なのか、そのことをいつも意識し、そこに自分の名を書き込んでくださっている神 いつも褒めたたえます。16節ですけれども、だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんとあります。神は私たちを決して恥じることがありません。罪深く愚かな歩みしかできないのですけれども、神は私たちを恥じません。私の民だと愛し受け入れてくださいます。また、彼らの神だと呼ばれることを神は恥とされません。そうだ、私は彼らの神だと、そう呼ばれること自身を神は喜んでくださいます。ここでもう一度、13節に思いを向けます。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、説教準備中いい言葉だなと思って何度も何度も読んだ言葉が、はるかにそれを見て喜びの声を上げです。アブラハムたちは、旧約の遠い昔から、新約のイエス・キリストによる救いの成就を待ち望み、はるかにそれを見て、仰ぎつつ喜んでいたというのです。創世記を超えて語っていくヘブライ人の手紙のまさに主張そのものです。この喜びの声を上げですけれども、言語の意味は友人同士が会った時の喜びの挨拶です。いやーって言って喜びの声を上げる、そういう喜びの仕方です。アブラハムたちが天で主イエスに会った時、本当に喜ぶことでしょう。またそれだけでなく、ヘブライ人への教会員と出会った時も、アブラハムたちは喜びの声を上げてハグをしたことでしょう。そのような仕方で喜びの声を上げ、天を憧れながら希留者として地上を歩む、その姿がここに描かれているのです。今日はジュニアの方々も一緒に礼拝を守っています。信仰によってこの地上で立派な居を構え、私たちは信仰によって成功を収めるのではありません。そういうことは今日の箇所には書かれていません。逆です。信仰によって自分の土地や家に縛られず、あたかも他人の家や土地に住んでいるかのような生活をし、一時的に過ぎ去ってしまうような儚いとも言える人生を私たちは歩みます。希留者として生きる辛苦を体験します。しかし私たちがどういうものなのか、どういう人生を生きているのか、この手紙ははっきりとくっきりと私たちに教えてくれています。私たちキリスト者の人生は、歴史においては、アブラハム、イサク、ヤコブに連なっています。天上の大祭司、主イエスを仰ぎつつ生きています。そして、再臨の主イエスを待ち望んでいます。このスケールの大きな人生、これが私たちキリスト者に許されている祝福です。希留者の人生は、目的地を目指し続ける途上の人生です。 私たちの人生はこの世的には多くの賭けがあり、振り返ってみると心に多くの後悔が宿ってしまいます。あの時ああしておけばとか、いろんなことを思わざるを得ません。しかしそれは誰も同じだと思います。キリスト者はそのような人生において、アブラハムに連なり、大祭司主イエスキリストを見上げ、再臨の主を待つという大きなバックボーンに守られた人生を生きているのです。信仰の眼差しを天に向けるなら、いつ死んでも人生に悔いなし、そう言える人生を私たちは与えられています。喜びの声を上げ、信仰の旅を続けましょう。神は私たちのために都を用意して待っておられます。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。アブラハムに旅に出よと命じられたあなたは、ここに集っています私たち一人一人にも、私に従う旅に出よとお語りくださいました。自分ではできませんでしたが、あなたが信仰を与えてくださり、あなたが聖霊を注いでくださり、その人生へと私たちは今招かれています。希留者であるがゆえの苦しみも多々ありますが、目指しているその先をいつもしっかりと見つめさせてください。喜びを持って歩ませてください。あなたの真実さを疑うことなく信じ抜いて歩ませてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。